この前のね、休みの日に、ちょっと友人とね、まあ、久しぶりにお酒を飲みに行ったんだけどもさ。まあ、私ね、酒強い日と弱い日って結構差があってね。でも、この日は結構飲めるかなっていうね。まあ、ちょっとちゃんと準備もしてってね。ヘパリーゼっていうさ、まあ、ちょっと肝臓に結構効くような薬があってさ。まあ、これ飲んでくと、なかなか酔いにくいですよとかね、二日酔いになりにくいですよとかってあるからさ。で、うちヘパリーゼ、ちゃんと錠剤でね、ありますから、ヘパリーゼを飲んで、さらに、水をね、もう前もってガブガブ飲んどこうと。で、水をね、500ml、もうがっつり飲んで、それから飲み始めたから、もうこれは今日は全然問題ないだろうと。で、まあ、調子に乗ったのかな。一杯目、ビール飲んで。で、二杯目、日本酒。三杯目、日本酒。四杯目、日本酒。五杯目、日本酒と、ちょっと、お酒飲みすぎちゃったかなってあったんだけど。でも全然ここの時点では楽しくてさ。で、その後だよね。ちょっと久しぶりに、ね、まあ、今週ね、まあ、先週とその前って、まあ、出雲の旅行行ったりとか、あと先週はね、富士登山行ったりとかさ、結構大きなイベントがあったから、今週ラジオそんなに話すことないなーなんて思ってたからさ。そしたら友人がさ、まあ、ちょっとキャバクラでもみたいな話が出たからさ、キャバクラかーと思って。行きたくねえなーって。ね、女性と話すの得意じゃねえからな、やっぱりなーと思ってさ。まあそういうのはね、まあ俺のこと分かってる友人ではあるんだけどもさ。まあお酒もね、入って、ちょっとキャバクラでもっていうね、ちょっとテンションになって。じゃあ、今回ラジオのね、話すネタとかもそんなにないかもしれないから、ね、保険ですよね。もしかしたら面白いことはね、一週間でいっぱい起きるかもしれないけど、何もなかった時、ね、そうしたら話すことなくなっちゃいますから、俺も一時間無言でいるのは辛いからさ。そうしたらさ、まあ、キャバクラ行こうかなって、久しぶりにねと思って、おっぱいね、おっぱぶとかじゃないよ、おっぱいとか揉んだら出入り禁止になっちゃうようなね、普通のキャバクラ、女の子がね、ちょっとおしゃべりしてくれて、お酒を作ってくれるのかな、そのレベルなんだけどさ。で、今回行ったキャバクラが、まあ、秋葉原なんだけどさ、花魁キャバクラみたいな、ちょっと、まあ、女の子が短めのなんか着物着てる的なものだったんだけどさ。まあ、やっぱり私緊張しちゃうからね。もう本当に、なんだろうね。もう緊張感。女の子が座ります。無言が続きます。みたいな。よろしくお願いします。無言みたいなね。まあ、そんなんだからさ、俺もちょっと手持ち無沙汰になっちゃってさ、何飲みますかって。じゃあビールお願いしますって。安定のビール頼んでさ、1時間で普通に3杯ね。あんだけ酒飲んできてたよ。あんだけ酒飲んで、しかもでも結構いいペース、ゆっくりのね、自分のペースで飲んで、その量だからさ。でも、もうペース関係ないよね。もう結構酔っ払ってるのに、そこで1時間で3杯生ビールを飲んでさ。そりゃあね、私もね、そっから体調悪くなるっていうところになりますよ。で、その後に、まあ、1年に1回、半年に1回か、1年に1回かぐらいしかね、最近ちょっと行ってないですけども、アニメのね、話がちょっとできるマスターがいるバーね。まあ、そこぐらいしか俺、行けるバーないんですけどもね。まあ、そこに、その後友人と一緒に行って、そこで、久しぶりにね、ゲロ吐きまくるっていうね。申し訳ないと思って。久しぶりに来た男がね、もう、あ、今日ね、パル内藤さん来たんだって。じゃあ、アニメの話でもね、ちょっとした方がいいかなみたいな。マスターがちょっと気遣ってくれて。ね。そんなんで、ちょっとアニメの話をしていたら、あ、すいません。ちょっとね、入ってきますって。で、ゲロ吐きまくるっていうね。で、ゲロから戻ってね、ふう、危なかったぜって。もう危ないっつうか、もう致死量言ってるんですけども。もうその後も、ちょっと話しながら、おっと、ちょっとゲロしてくるぜってね。もうゲロだらけっていうね。本当に。ただこれの、ゲロの良かったことはね、お店のね、お客さんで、女の子、若いのかな？まあ、20代前半ぐらいの女の子がね、一人で来てるっぽくて、その子に背中をさすってもらえたっていうね。それだけですよ。ね。それ以上もそれ以下もないですよ。本当にその事実だけ。でも、別にね、その子が可愛いとかっていうわけではなく、ね。ただ若い子、ね。っていうだけだったんで、全く、ね、求婚されてもね、ノーセンキューだったんですけどね。まあ、そんなんでも、ね、やっぱり背中をね、さすってもらえるっていう、その優しさ、ね、優しい世界、ね、嬉しいねっていうところで。ただね、まあ、今食事中の人いるかもしれない。ね、生放送で聞いていれば食事中かもしれないし、あとはね、ポッドキャストで聞いていれば、ご飯食べながらね、そう、童貞ネット聞こうっていう人もいるかもしれないけど、ゲロの話ね、最初からしちゃうからあれなんだけどさ。 なんか久しぶりに吐いたらね、なんか赤かったんだよね、ゲロが。怖くてね、なんか、ね、ゲロした後ってちょっと少し口の中に残ったりとかさ、喉の奥に残ったりするからさ、またペッてしたりするじゃない。そうするとさ、なんか血っぽいのが出てくんだよねと思って、怖いと思って。まあ構わずね、その後もねゲーゲーしたんでね、まあ多分綺麗に洗浄されたと思うんでね、まあ逆に年に一回ぐらいはゲロ吐いた方がね、そういう気管のさね、その食道とかさ、そういうのもさ一回ね洗われて綺麗になるみたいな、ないですけどね。完全に胃液が逆流してね、ちょっとそういう喉とか痛めちゃうんでね。まあ、あんまり、まあ、吐かない方がいいかなと思うけど、たまには、吐くぐらい飲みたい時も、ね、ありますよ、人間にはっていうね、ことで。まあ、美味しいものもいっぱい食ってね、それを吐いちゃってるのはもったいないかなとは思うんだけども、ね、まあ、そのぐらい飲みたい時も、やっぱし、ありますし、そのぐらい酔いたい時とかね、ありますから、まあ、その辺はということでね、まあ、久しぶり年一。いや、そんなもん最近履かないよね。昔はよく履いたんだけど。最近はでもここ2年に1回、3年に1回とか、多分そんなもんだと思います。2年かな。2年に1回、結構頻繁だなっていうね、ところなんですけども。まあ、そんなね、33歳。未だにお酒の飲み方はわからないっていうね。いや、わかってますよ。ね、自分が弱いってわかってるし、ちゃんとね、準備もして飲んだけど、やっぱりキャバクラが悪かったよねって。あのハイペース。ね、やっぱり自分のペースで飲まないとお酒は良くないですね、ということで、ね、そんなちょっとね、ちょっとあんまりお酒ね、飲み慣れてないね、私、33歳、天才ネットラジオパーソナリティがね、今日もお送りしたいと思いますからね、最後までお聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。まあね、そんなゲロ吐いた話は正直どうでもいいでしょうよ。みんなが聞きたいのはね、そのキャバクラはどうだったのっていう話だと思うんだけどさ、もうキャバクラの話以外をねちょっと重点的にしていたっていうね、謎の話だったんですけども、まあキャバクラはキャバクラよね。まあそんなにおっぱい揉めるわけでもないし、かといってそのオイランキャバクラ、そのちょっと短めのね、あの着物着てみたいな感じでも別にそれ凝視できるわけではないしさ、横に座られて横を見たりもしないじゃん。基本的に前向いてるじゃないね。で顔も見ないでなんか横に座られて喋る的な、わかんないよ、普通の人は多分横に座られたらね、ちょっと横を見ながら喋るかもしれないけど、俺たちみたいなやつはさ、横に座られたらさ横向けないでしょうがっていうね、前向くしかないでしょうがと。だから完全に目と目を合わせないで喋り続けてお酒を飲み続けるしかないから、それ吐くしかないでしょうよっていうね話なんだけどもさ、まあでもそんなこと言っても結構いい子がついてくれて、しかも安かったと思うんだよね。わかんない、値段は聞いてないんだけど、一応サービスで1時間4000円だったのなんだけど、なんかここに働いてる女の子がちょっとアグレッシブでね、お酒もらってもいいですかみたいな、ビールもらってもいいですかみたいな言ってきてさ、お前ビールもらわれたら俺たちのお金がどんどん減ってくだろうってね話なんだけども、そこで俺も断れないじゃない。よくわかんなくなってっからさ、もう緊張しちゃってるのとお酒入ってさ、なんかよくわかんなくなってるからさ、いいのかなみたいな、どうぞみたいなね、なってしまって。でもそこはさ、キャバ嬢は分かってよっていうね。俺今までキャバクラ何回か行ったけど、俺に対してそんなことを言ってくる女ってあんまいなかったよねって。やっぱキャバクラの女の子ってある程度気使うじゃない。あ、この人はちょっと女の子の前でちょっと見え張りたいんだなとかさ、そういう人にはさそうやって言うかもしれないけどさ、俺みたいなやつね、ほぼもうキャバクラ童貞的なさやつが来たらさ、こいつにはもういいやと、当たり障りない話して、じゃあね自分のね出番は終わりにしましょうと、交代の時まではそれでね持てばいいですよと、わざわざこいつから金をね搾取したりとか、さすがにちょっとかわいそうかなっていう、そういう心が キャバクラ嬢には基本的にあるんだけど、今回のこのキャバクラ嬢カスだなーと思ってね。そんなんで俺に対してね、お酒もらっていいですかと。で、あとね、友人と俺で二人で行ってるからさ、俺と友人向かいに座ってて、で隣に女の子がねつく形なんだけどさ、そしたらあちらのご友人の方についている子にもお酒いいですかみたいな。お前人の売り上げまで上げようとすんなよと思ってさ、はぁみたいなね、断れないっすけどみたいな感じで、もうカスだなぁと思って、で断れない俺もカスだなぁと思ってさ。ただこんなゴミカスのねキャバクラ嬢だけじゃないですよ。やっぱりまあ、キャバクラ嬢あんまり喋ったりとかしてね盛り上がったりもしないかもしれないけど、でもやっぱり気の利くさいい子が多いわけよ。だから一人目ついてくれた子はすごく良くて、若かったんだよね。いいのかな、19歳。なかなか10代と話すことないですからね。何歳なの、19歳。うげーっつってね、俺33歳ってね、私33歳児っつってさ、もうそんなんだからさ。でまあいつも通りの絵見えないみたいなね、うるせえよっていうね話なんですけども、ただその時はね、私髪の毛を隠して帽子かぶってたからね、ちょっと顔だけで見ればまあそんなにね年取った顔ではないかなというところあるから、それは見えないってなるかもしれないけども、帽子を取った瞬間にびっくりのね、本当に渡辺監督的なね、西武渡辺監督的なところで帽子かぶってればっていうね、だけど外しちゃうとみたいなね、そんな感じになっちゃいますからね。分かる人だけ分かってくれればいいんですけどね。なのでまあそんなんでも19歳いいよ。やっぱりお話もね、なんかすごくなんかねすごくいい子だったよね。気使ってくれて、そうなんですかそうなんですかつってさ、でいろいろ聞いてみるとさ、なんだろうね、留学したいんですとね言ってて、また女特有のあの留学かと思って、何の目的で行くんだろうみたいなねいうのがあるんだけど、そこは触れないでね、触れたらなんかだったら駅前留学ノバでよくないみたいな、ね、レベルになるかもしれないけども、わからない。留学のね定義がよくわかんないんだけどさ、だ長期滞在したいってだけなのかね、そこはちょっとわかんないんだけどさ、まあね旅行だと1週間ぐらいでね帰ってこなくちゃいけないっていうところを、向こうでちょっと生活をしてみたいって、その気持ちはわかるんだよね。俺は引っ越しが好きだからさ、新しいところでそこのね場所でちょっと生活をしたいなっていうのがあるから、だからまあ長期滞在したいってことであればね、留学っていう意味でもわかるけどさ、留学って学ぶっていうからね、だから長期滞在とはまた別かなと思うんだけど、でフランスにね留学したいって言ってたから、ああいいねフランスつってね、もう大体みんなアメリカに留学したい、オーストラリアに留学したい、そんななるけど、フランスっていう子なかなかいないなと思って、逆になんか潔い感じするじゃない、もう本当になんかねえ、あとフランスなんだみたいなね、もうおしゃれ最先端なんだみたいなさ、憧れちゃってるんかなみたいな、であれでしょって、自転車ツールドフランスでしょつってね、よく分かってなかったみたいなところを聞いたりとか、でもやっぱりあっちのねヨーロッパの方が好きだったみたいでね、だからいいね留学ってね、そんな話したりとか、であとは他に良かった、キャバクラ嬢は俺についた子じゃなくて友人についた子なんだけど、なんかパズドラみたいな話してんの、目の前で小声で聞こえるのにパズドラがうんぬんとかね、でなんだろうなと思って、で話をちょっとね参入してね、ちょっと聞いてみたら、その女の子はパズドラやってるって話で、でそしたら俺もさ食いつかないといけないじゃない、俺もやってるやってるっつってさ、でお互いにパズドラの画面見せ合ってさ、確か140ランク140ぐらいだったね、女の子意外と頑張ってるなと思って、だいたいパズドラはまあランク100ぐらいまで行くと、ちゃんとやらないと100までいかないんで、まずね多分60、70ぐらい止まっちゃうんだけど、ちゃんとやるってなると100超えてこないとちゃんとやったって言えないし、でそれで140って言ってれば、もう結構ね、全然始めたばっかりっていう4ヶ月とか言ってたけど、それでも結構やってる方だなと思うし、で私見たら279でね、結構俺もやってたんだなと思ってね、でいろいろとね中身見せてもらったらいるんだよ、これパズドラわからない人いたらあれなんだけど、そのねレアなね強いキャラがいるわけよ、赤ソニアっていうね、赤ソニア持っててちゃんと進化までしてんの、だから赤ソニア育てなよみたいなね話ねして、俺も赤ソニア欲しいんだよなーってさ、でそんなん言ったりとかしてさ、 で、まあ楽しいねお話、まあ、そのままそのキャバ嬢がねフレンドなってよみたいな言うからさ、いいよっつってさ、で適当に俺のなんかね、じゃこれで俺のなんか ID みたいな、これだからみたいなやってもらったんだけど、いまだに俺行ったのねもう 4、5日前なんだけど、まだそのキャバ嬢からねフレンドのね申請がね届かないんだよねと思って、おかしいなと思って、あそこで入力してたのは何だったんだろうってね、そういうポーズかなってねところなんだけど、ただこれはキャバクラ嬢がパズドラやってるからね、なんかパズドラの話題ねなんか一緒に話せてね、この子いい子だなっていうわけじゃなくてさ、もうその次よね、なんかその前の話か、結局キャバクラ嬢でパズドラやってるっていうのは、多分そうやって俺みたいな客が来た時にちょっとでもね話題を広げられるようにっていう、そういうコミュニケーションツールとしてね、そういうビジネスツールとしてパズドラを別に楽しくもないし好きでもないかもしれないけど、ね、そのお客さんのために勉強するというところでパズドラをねやってるんだろうなっていうことも読み取れるじゃない。そう考えると、あ、この子なんかすごくいい子だなって、逆にねそのなんか仕事のためにパズドラやってんのかよみたいな、クソかよみたいなね言う人もいるかもしれないけど、やっぱりお客さんのためを思って、お客さんと話が少しでも膨らむようにっていうね、俺みたいなやつがいるかもしれないからっていうことで、やりたくもねえパズドラ、つまんねえパズドラみたいななってるかもしんないけど、頑張って4ヶ月もやって140ぐらいまでランク上げて、結構頑張ってるなぁと思って、偉いなぁと思って、そんなことをね思ったりしてね、まあそんなね、まあ結果ね、まあゲロ吐いちゃうっていうねところでね、キャバクラも一生行きたくねえなって思うんだけどさ、でもまあまあたまには年1ぐらいでキャバクラ、オッパブ年1、キャバクラ年1ぐらい、いやキャバクラは年1もいらないね、年2年に1回とかでいい、3年だな、もうキャバクラあんま行っても面白くないからね、何が面白いだからもう よくわかんないからね、キャバクラ3年に1回、オッパブ年1ぐらいで行けたら、たまにはねやっぱしおっぱい触りたくなってくる時もありますからね、おっぱいね、まあ触りたい時、毎日触りたいんですけどね、まあそんなね、こんなで今日話す一番面白い話これで終わりですからね、まあ後半ちょっとどういう話をしていくか分かんないんですけども、まあそんなんで、まあキャバクラの苦い思い出なんかあればねお便りいただければと思います。お便りの方はね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらの掲示板のラジオ用スレその5かなっていうところにお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、で、こちらね、童貞ネットのホームページ、右上のところにメールフォームっていうところもありますから、ここからもね、メール送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板で、事前であればね、メールでいただければと思います。まあ、そんなね、そんなこんなのね、ちょっと、今日の、もうお話終わりなんですけど、まあ、ありますよ。今日はちゃんとね、コーナーもね、しっかりやっていこうかなと思ってますからね。最近ちょっと大きな話が多かったから、ここ2回続けて2時間超えて喋ってたからさ、今日はそんなに喋ることもないからね、喋りたいことパラパラ喋ってコーナーやって、お便り読んで、ジャスト1時間っていうね、またこのパターン、いつもそれ聞いてるけど、それ言った時っていつも長くないみたいな、ありますけど、話すことなければ、終わりますから。ただ逆に最近この2時間近くのね長さにみんな慣れてきてしまってるところでね、1時間になっちゃうと、あれなんか今日すげえ短くねみたいなねところが出てくるかもしれないんで、その違和感はどうなるかわかんないんですけども、じゃあ今日ね他喋りたかったことなんですけども、健康診断行ってきてさ、まあゲロ吐きまくった2日ぐらいね健康診断だったんだけどさ、完全にその血液検査とかもね悪い結果になってそうだなと思うんだけど、でもともと俺健康診断いろいろ日程がね、そのまあこの診断受ける場所だったらこの日がね空いてますからとかねいっぱい書いてあって、で好きなの選んでくださいっつって、まあ第一希望から第三希望まで書くんだけど、で俺結構時間がなかなか合わなくて仕事があったりとかしてさ、できれば仕事がある日とかには健康診断行きたくないなと思ってさ、まあ基本的に仕事がさ 午後からだから午前中に健康診断やって午後行くっていうのはありなんだけど、ただなんかねバタバタするのもやだなと思って、だったら休みの日にね健康診断行きたいなと思っていろいろ見てたら、休みでで健康診断会う日っていうのが多分2個ぐらいしかちょっとなくて、で9月に2個ぐらいあったからそれで一応申請してたので、この間その健康診断のねそのこの日行ってくださいねっていうそのお手紙が来てさ、でそれ見たら8月16日って書いてあるのよ。あれと思って、8月16日って本当もうすぐじゃねえかと思ってさ、ね、ゲロ吐いた2日後じゃねえかよって思って、でもまあね俺9月お願いしてたけど、まあ、8月ねしょうがねえなと思って、ね、そんなんで来ちゃったからさ、で、8月16日確か 何曜日、木曜日、いや土曜日か昨日かね、すいません昨日でしたね、もう最近ちょっと時間がよくわかんなくなっちゃってね、昨日の午前中だよねに、まあ行けということで、で行ってきたので、朝10時半かなに、まあ時間厳守で来てくださいって書いてあってさ、で行って、まあもちろん最近お腹弱いからね、そこに移動しながらもお腹痛くなっちゃってさ、どうしようどうしようってさ、10時半過ぎちゃうと思ってさ、でもその施設ついてねすぐにうんこしちゃってさ、でふーつってねちょっと5分ぐらい遅刻しちゃったんですけども、でそんなんで受付行ってさ、で今日健康診断ねすることになっているパル内藤なんですけども、パル内藤さんじゃないですかって、まあもうこのくだりはいいんですけども、でそれでじゃあちょっとお調べしてね、マスクからちょっとお待ちくださいねって、で一応その時にやっぱ去年もそうなんだけど、35歳未満はさ、うちのその保険だと健康診断が本当に身体測定レベルでさ全然やる意味がないっていう、まあもちろんね自分の体の状態っていうかその、まあ、身長とか変わんないけども体重とか変わったりとかするし、あと尿検査とかもあるからその辺は見てもらえるけども、血液とかはねちゃんと採血するのに本当に赤血球白血球ぐらいを調べるぐらいで、あと何でもないのよ。これだとやる意味ないからっていうことで、ちょっと自費検査みたいな感じでね、肝臓とあと脂質、この2つをねちょっと別で計測してくれよって言ってね、プラスじゃあ3700円かかりますよってね、いいですいいですってねやってくださいっつってさ、でそれでまあお願いして、でじゃあちょっとねそちらのソファーで待ってくださいって言われて、わかりましたって待ってた。そしたらさ、受付のところから女性の人がさ来てさ、でパル内藤さんですかって、あそうですってさ、サインください、まあいいんですけどそんなないんですけども、そうしたらパル内藤さん予約なんですけども9月で入ってるんですけどってね、なんで今日あんた来たのみたいな感じでね、確認されてさ、いやだってって派遣会社から来た手紙に今日って書いてあったんですけどみたいなね、でその来たね用紙見せてさ、あ本当ですねってね、じゃあ9月予約になってるんだったら今日できないですかねと言ったら、一応あ全然今日で大丈夫ですよってさ、いい人だなと思って、後でサインあげようかなと思ってさ、それでまあ全部ねうまく処理してくれてさ、で健康診断も受けて、で俺ちょっとねショックだったのがね、視力検査あって、まあそれはメガネ外せばねもう何も見えない状況です、ほぼね、これ見えますかって、何も見えません、うん、0.1 がですねってね、なるんだけど、メガネかけてもねちゃんと計測するんだけど、左はなんかよく見えるというか、まあよく見えるって言っても乱視が入ってるから、まあちょっとぼやけてるっていうか、そのね結構重なってるっていうかね、なるから、まあ多分こっちだなとかね、多分上多分下とかね、そんなんでわかるんだけど、で左は 1.0 だったの。だからああいいじゃないと思ったんだけど、右目が 0.4 だったんだよね、メガネかけて。結構分厚いですよ正直、太陽とレンズとなんかその辺の黒い髪があったら黒い髪を焦がせるぐらいの厚さはあるんじゃねえかというレベルのメガネなんですけども、残念ながら 0.4 ということで、もうねちょっとその視力測ってる女の人も、え大丈夫ですか右目ってね、ちょっと見えないんですかっていうね感じでちょっと言われて、あまずいなと思ってね。なのでちょっと今週あたり、まあ休みがあるからね、メガネでもちょっとまた新しく作ろうかなと。これ前作ったの いつだろうね、2年前ぐらい、1年経ってるっけ、わかんないけどね、多分でも2年ぐらい経ってる気がするんで、最近ずっとこれしてるからさ、結構お気に入りなんだよね、今してるあのメガネがさ、あのまあそんなにね小さくもなく少し大きめなんだけど、少しスポーティーなね感じがするから、なんかそのネクラなねメガネ野郎っていう感じじゃなくてね、あのなかなかおしゃれなメガネくんだね感じを醸し出せるようなメガネなんじゃねえかと思って俺はかけているんだけども、多分勘違いっていうねところなんだけど、まあそんなんでまたね、あのジーンズね、あのメガネ安いところのジーンズでね、ちょっとあの今これにしようかなーってちょっとね、いくつか選んでってさ、一応、こちら私今、ページの方開いてるんですけども、エアフレームシリーズ初の軽くて丈夫なスポーツ用メガネ、エアフレームスポーツシリーズからね、これは何でしょう、形はね、スタンダードってやつなのかな、それの黒ってやつがちょっと良さめだなと思って7900円で、これでまあレンズ代も込みだしね、まあほどほどいいんじゃねえかなっていうことで、今度ね、休みの時にちょっと行ってこようかなと思ってるんですけども、あのちょっとねみんなに聞きたいこともあって、ね、今日これをちょっとお便りでねいただいてもねありがたいかなと思うんだけど、まあ今日考えてたことだからね、今日あんまり聞きたくはなかったんだけどもね、あの一応聞いておきたいということで、前に私大宮のねジーンズでメガネ買った時に、店員さんがすごく可愛かったと、本当に結婚してほしいレベルで可愛かったんだけども、まあ、残念ながら私声をかけることもできずね、まあ対応はしてもらったよ、ね、あそこで俺の対応してくれて、で、あ可愛いなと思って、でその時に、ね、受け渡しとかねあるからメガネさ、その時担当者の名前とかも書いてあったから、あこの人なん、ね、〇〇さんって言うんだみたいなぐらいの、ね、気持ち悪さなんですけども、でそこであとはたまに、その店の前をねちょろちょろちょろちょろね、あの通り過ぎたりとかしていないかなとかね見たりとかして、そのレベルだったんだけども、でも結局ね、じゃあ例えば今回また、まあ、今回ちょっと違うね店舗に行くと思うけども、またジーンズに行って可愛い店員さんがいて対応してくれて、あ可愛いな結婚したいなと思ったとするじゃない、だけどこれ思っても結局は何もできないで終わるんだよね。まあ、じゃあそのねその大宮の時にあのちょっと何かアクション起こせばよかったじゃんとかさ言うかもしれないけども、結局のところアクション起こせないんだよねと思って、だって何したらいいか分かんないでしょ。まあどうしたらいいのって言われると、まあ、よくある答えとしては、まあ別にねあのそのまま何もしなければ何も起きないんだから、だったら自分の連絡先、名前と連絡先とかね、その今だって LINE とかもあるからさ、LINE の ID とかを渡してよかったらさ、あの、ちょっと連絡くださいとか言って、OK みたいなさ。まあそんなんでもいいかもしれないけど、でも俺みたいなのがさ、そんなことしたらさ、もう次の日にはさ、2ちゃんのまとめをね、普通に見てるのに、あれ、なんか、メガネ屋の店員に、ね、連絡先を渡す事案が発生みたいな、こんなタイトルみたいな、なんだって見ると、ね、特徴が全く俺っていうさ、可能性があるじゃない。それ嫌じゃない？だから俺みたいなのがそんなのをするのはちょっと怖いなって思うわけですよ。なのでまた今回そうやってね、メガネ屋さんに行くわけだけどもさ、なんかそういう素敵な子に会った時にどうしたらいいかと、その辺のお知恵をね拝借したいんだけども、今日ちょっとねいろいろ考えていて、でそこで行き着いたところなんだけど、これをねちょっと具体化したいところがあって、どうしたらいいかなって話なんだけど、結局まあね普通に生きてたらまあ出会いもないわけでさ、でこうやってメガネ屋さんとか行って、ね、店員さんとかと出会いがあって、で出会いがあっても結局は事務的なところしかないじゃない。まあ本当にちょっとしたことだったら話すかもしれないよ、だけど結局はもうメガネに関係することとかそんなものじゃない。だからその出会っても話するきっかけとかもないじゃない。普通にねあの手続きして終わりね、でメガネを渡して終わりってなっちゃうけども、ここで話すきっかけを作ったりとか、今後連絡を取り合うような仲にするためにはどうしたらいいのかっていうところで、ただ俺は連絡先とか渡したりとかすると事案発生になっちゃうからできないでしょ。そう考えると これがちょっと究極論だけど、これが合ってるかどうかわかんないけども、意図的にね、私から発信でハプニングを起こすということが一番なんつうのかな、まあ、強制的っていうか、そういう風に持っていけるというか、話すきっかけをね、ちょっと作れるというか、そんなのになるんじゃないかなと思って。なのでちょっと意図的にハプニングを起こすっていうことで、そういう話すきっかけを作りたいんだけども、実際何をしたらいいのかが全くわかんないんだよね。例えばね、そのメガネ屋だから、メガネ作ってメガネを渡してもらいましたね、ありがとうございました。で、店を出てね、なんかメガネをねゴソゴソして、そうするとね、なんか注意書きとか書いてあったりとかさ、担当私がしましたとか名前見てさ、なんとかさんって言うんだって、ムフムフフつってさ、気持ち悪いみたいななって、でそこで終わっちゃうけども、その後にね、5分後ぐらいにメガネさん行ってさ、すいませんってね、もうなんかボロボロになっちゃったメガネ渡してね、さっきのメガネちょっともう壊れちゃったんですけどみたいな言ったらね、ちょっとハプニングじゃないね、さっきちょっとメガネかけたらちょっとサイズが合ってなかったみたいで、途中で落ちちゃってそのまま踏んじゃってみたいな、そしたらさ、まあ少しね、そのままスムーズにメガネをね受け渡して、でもその後一生ね話もしないし会わないかなっていう、そんな感じかもしれなかったのに、ここでハプニングが起きることによって強制的にちょっとまあ話す量は増えるじゃない。でもこれだとなーって、まだちょっと弱いなーって思ったりとかするし、メガネもそんなにいっぱい俺壊したくないしね、お金もそんなにないですからね、とか思ったりとか。まあでも話すきっかけ多分大体3回あるんだよね。最初に買うとき、で、メガネをあと受け渡すときね、と、あとは数日後にメガネを調整してもらうとき、大体この3回はあるんだけど、たったこの3回じゃやっぱしね、連絡を取り合うような仲にはならないからさ、やっぱりちょっと強烈なハプニングが欲しいんだけど、あとは例えば、まあ、料金、お金払うときね、財布を出そうとしたらさ、ポケットからさ、札束が落ちちゃうみたいな。100万円みたいな。ね。そんなんで、で、札束が落ちましたよ、みたいに言われてさ、あ、すいませんっすね、ちょっと、最近暑くて汗かくから、って、ちょっとティッシュ代わりに持ってたんですけど、みたいな。言ったら、ねえ、ないか。ね。そんなハプニング起きても。ね。ただ、その後、次回ね、メガネ修理に来た時には、あ、あの札束の人ってなるじゃない？だ、覚えてもらえるってのもあるよね。だから、まあ俺モヒカンで行けば、ね、ああ、モヒカンの人ってなるし、で、なんか聞いてさ、どんなメガネがいいかなって、ね、相談するときにも、まあ、このモヒカンに似合う感じのメガネとかあって、みたいな言ったら、ね、ああ、あのモヒカンの人だってなるじゃない。だからまあ覚えてはもらえると思うんだけど。だからもうちょっと、自ら、発信のハプニングでそこから連絡を取り合うような仲になるレベルのなんかないですかっていうね。これがもし今週というか今日のこのラジオの中でね、なんか皆さんの意見でこういう風にしたらなんかちょっとハプニング起こして仲良くなって連絡先交換できたりしますよってあれば、次回ちょっとメガネ屋行くときにね、今週多分行きますから、そしたらその時わかる、なんかそのなんか実践できるじゃない。なのでちょっと皆さんにねお知恵を拝借したいなっていう、ね、まあ、そんな話なんだけど、なんかね俺もちょっとまあ今ね結構ふわふわしてる話だから、まあ、そのうちにちょっとまた考えをねちょっと詰めてね、こんな風にしたらね今後例えば、ね、今回メガネ屋さんだけどもそうじゃなくてコンビニの店員さんだったりとか美容師さんとかね、わかんないけどそういう女性でいいなと思って、でいつもいいなと思ってるだけで終わっちゃってるそんな店員さん系ねとかに何かアプローチかけるね、そんな方法なんかうまく見出せたらね、それはこんな方法を考えました、ね、詳しくはーってね、そっからは有料放送ってね、そんな感じでやっていきたいと思いますからね。まあそんなんでちょっと皆さんねその辺ちょっとお知恵を拝借で、いただけたら嬉しいかなと思います。じゃあね、ちょっとお便りもいただいてるからね、お便りも読んでいこうかなと、お便りラジオネームがガオガイガーさん、パルさんこんばんは。 以前会社で役職についていたけどきつすぎて辞めたみたいなことを言ってましたよね。その時って次の職見つけてから辞めたんでしょうか。あと数年前のラジオで無職の期間ありましたよね。その時はなぜそうなったのでしょうか。答えにくいかもしれない、知れませんがよろしければお願いしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうですね、私役職、まあ、ついてたところっていうのは、まあ、一応普通に正社員で働いてた時にはあの頃は24とか5かな、うん、25ぐらいか、25ぐらいの時に、主任だよねっていう、まあ、軽い役職がついて、まあ、頑張ってたんですけども、でその後、まあ、辞めるわけですよ。でもこれ辞めたのは別に次の仕事を見つけてからってわけではないんだけども、一応あの そこから独立だよね。自分であの法人、ね、株式会社を作って、で、独立するたびに辞めてるから、まあ、次の仕事を見つけてるっていうか、まあ、作ってるというかね、感じなんだけど、まあ、だから次の当てはある状況で、それで、まあ、辞めたっていう、ね、ところで、であとはそのね、まあ、無職の期間、ね、ラジオやってる時も無職の期間ありましたよねって話なんだけども、一応あのその自分で作った会社ね、あのまあなんつうの、まあ、結構ね、株式会社で頑張ってはいたんですけどね、どうにもねうまくで、まあお金は稼げないね、そんな期間もありましたけども、で、なのでその派遣でバイトをしながらね、まあまあダブルワーク的なところでね、昼間はね自分の会社で夜は派遣でね頑張っていたんですけども、でその夜のね、派遣の仕事がちょっと部署がなくなっちゃうってことで、それでまあそこはねちょっと働けないか、そうしたらねちょっと夜間帯しかちょっと働けなかったから、なのでそこで仕事がねなくなってしまって、そこから無職だったけども、多分そこから3ヶ月後ぐらいには次の派遣先ね、結局ダブルワークしないとねやっぱし持たないからね、そんなに全然稼げてなかったからね自分の会社だとね、なので3ヶ月後ぐらいには他の派遣入って、でそこも半年ぐらいでも働いたんだけど、今度はそこは派遣の待遇がねちょっとひどすぎてさ、私ちょっと精神的に参っちゃったから、で半年ぐらいで辞めて、そっから半年ぐらい無職だったかな。まあ、途中ちょっと、あの、日雇いのね、あの、バイトなんてのをしたこともありましたけども、まあ、その時のね、変の話っていうのは、多分過去のラジオちょっと聞いてもらえればわかるかなと思うんだけどもさ。で、まあ、その間は、まあ、貯めてたお金をね、切り崩したりとか、で、あとは、まあ、そうだな、ちょっと家賃を払わなくてもいいような、ね、建物に住まわせてもらったりとかね、そんなのをしたりとかしてたかな。本当にもうちょっと追い込まれすぎてたからね、ちょっと周りの人にねちょっと泣きついてたところもありますけどね。で結局その半年後には今働いてるところにねまたちょっとあのまあ雇っていただいてね、で未だにね続いてはいますけども、まあそんな感じだよね。だから無職の期間ね、まあもう本当はね、あとその無職になった時、逆にそこでちょっと一回自分のねやってたその独立してやってた仕事をもっとがっつり頑張ろうとねいうのもあって、いい機会だからってことでね、無職になったところからがっつり半年間は頑張ったってところあるよね。まあだけどね、まあ鳴かず飛ばずでね、まあ終わってしまったね、そんなね悲しいお話ありましたけどもね。まあそんなんで、まあ一応ね、自称取締役で代表取締役ってことでね、頑張ってましたけどね。まあそんなね、私にも歴史がありましたっていうことだね。まあガオガイガーさん、ちょっとまた、あの、お仕事ね、悩んでいらっしゃるのかな、ね、わかんないですけどね。まあただ、やっぱ次ある程度当てがあったりとかね、すれば、やめちゃってね、いいんじゃないかなと思いますから、まあちょっと転職活動とかね、転職サイト見たりとかして、あとはどんな業種に就きたいなとか、ね、そういうのがあったら、まあ最悪ね、いいと思うんだよね。そしたら辞めた後にさ、そういうすぐ動けるじゃない。こういう仕事に就きたいっつってさ、それに向かって頑張れるけど、そこもない状況だとね、なかなか難しいかなと思うんでね。で、私、あれ先週言ったっけ、わかんないけど、12月末で、今の仕事を辞めようかと思っていましてね。 これをちょっと派遣先の人にもちょっと言いましたから、派遣先っていうかその派遣会社の人に言いましたからね。宅建の勉強がね、やっぱ宅建の試験が10月末にありますから、まあ、そこになったら、まあ、一応もう一回正式には言いますけどもとね、多分12月末で辞めさせていただくね流れになるかと思いますね。ちょっと事前にジャブを打っときたいと思うんでね、ちょっと今報告だけね、入れさせていただきましたということでね、お話しして、で結局、まあ、そしたら10月末から転職活動するんだけど、もし転職できなかったとしても決まらなかったとしても、俺はもう今回辞めちゃおうと思っているんだよね。もう本当に逆にこの派遣で働いてても、どっか漫画喫茶でバイトで働いててもそこまで変わんないんだよね。まあ給料が全然違うからあれだけども、だからもうやってもやんなくても変わんないから、もし本当に決まんなかったらバイトね、34でバイトになるの嫌なんだけどさ、でも逆にその方が出会いがあったりとかしていいのかな、ね、クソだな本当に。学生たちにさ、なんだあのジジイみたいなね言われるのかなと思うとちょっとブルブルしちゃうんだけども、でもそこでもね、俺もうそういう子たちとみんなでパズドラやっちゃえばいいんでしょ、ね、俺のね、お前赤ソニア持ってんのかよみたいなさ、フレンドなってくれよっつってさ、いいですよってピッピッピッって、まあいつまで経ってもフレンド申請来ないみたいなね、あれどこぞのキャバクラでもあったなみたいな形があるかもしれないけども、まあそんなんでね、まあちょっと決まんなくてもやめて、で、まあ別にゆっくりするっていう気分ではないんだけど、普通にね、切羽詰まってるから、もう34でしょ？ 35 になって、なかなか新しく正社員で雇ってもらうっていうのは、キャリアがあればいいよ。こういう仕事してましたってね、それの業種に近い話だったらいいけど、そうでなければ、本当のもうアウトなんだけども、アウトの中のギリのギリじゃない。34歳。35になったらちょっともう無理だなと思うからさ。本当に勝負の年だと思うんでね。でもただやっぱり、まあそんなんでね、決まってなくてもやめちゃおうかなというふうには思ってますからね。ただまあ、俺もね、それまでにはね、どういう職業にね、就きたいかなと。まあ30過ぎたってそういうふうに思ってるから、なかなかね、どういう仕事に就きたいなとかっていうのも、まあ明確に決めるのは難しいかとは思うけど、今の時点でね、こういうのが好きかなとか、ああいうのが好きかなとかね、こういう業種がいいかなとかね、まあいろいろね、ちょっと考えてみるのもね、またいいんじゃないかな。またね、そういう学生の頃にね、そういう就職活動いろいろ考えたと思うけど、まあ今になってね、一回就職した上で、また考えるとね、また違うものがあるのかなと思うからね、まあお互い頑張っていきましょうやっていうね、ところですね。じゃあ、あとね、ちょっと他喋りたかったことなんですけども、で、さっきちょっとね、宅建ね、試験が10月末にありますって話したんだけどもさ、宅建の模試っていうのも、まあ、ちょこちょこあって、一応俺の予定では次8月22日に宅建の模試受けるつもりだったんだよね。で、あとその後は9月に2回と10月に頭に1回があって、で10月の末ぐらいね、20何日だかに、試験があるんですけども、それで8月22日の模試ちょっとまだね、申し込んでなかったの。でもそれ先週かな。だから、ね、そろそろ申し込まないと、1週間ぐらい前だからね、申し込んでおかないといけないかなと思って。で、申し込もうとしたら、もう申し込み終了しててね、あれと思って。ね、もうちょっと前にやれよって言うかもしんないけど、まあ、1週間ぐらい前でも全然ね、いけそうな感じだったんでね。まあ、俺が勝手に感じたことなんだけどさ。で、いけそうかなと思ったらいけなくて、で、結局8月22日の模試はなくなってしまったんでね。ちょっと、まあ、ただ、最近忙しかったからね、あまり勉強できてなかったから、まあ、逆にね、いい機会ということで、9月頭のね、模試のために、そこまでに結構がっつり頑張ろうかなと、ちょっと思っている、ね、感じなんですけども。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいただいているから読んでいきたいと思います。お便り、羊がいる水族館さん。パルさん、試験勉強の合間にでも、トイストーリー3見てくれ。超おすすめだよ。90分しかないからサクッと見れるし、1も2もわざわざ見る必要ないよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。前もね、おすすめとかの話出てましたけど、トイストーリー3ね、ここまで押してくれるんであれば、見るべきなのかという感じになってきますけども、まあ、90分しかないっていうことだから、まあまあサクッとね、見れるなってところと、まあね、私も試験勉強忙しいですけども、その8月22日の模試もなくなりましたからね、まあちょっとうまく時間をね、見て っとこんだけね、まあ押されているこの作品ね、まあ見たいなとは思うんですけども、でたまたまこの間アマゾンで買い物をしたら、そのアマゾンってそういう映像配信やってるみたいで、そういうトイストーリーもね、あの映像配信してるんだよね。まあもちろんこれレンタルで見るような感じだから、ね、400円かかるんだけど、でもさ、これ400円でなんかそのアマゾンでその物を買った時200円のクーポンがついてたから、まあ実質200円で見れるはずなんだよね。だからいいなと思うんだけど、ただ教えてほしいのが、トイストーリー3吹き替え版と字幕版があるんだけど、どっちで見たらいいんだろうっていうねところがあるんで、あのもしよかったらおすすめな方ね教えてくれると、あれでしょ、あのトイストーリーのそのなんだっけ、なんか帽子かぶってるやつ主人公ね、唐沢俊明でしょ、でなんか宇宙服着てるやつが所さんでしょ、そのぐらいしかちょっとわかんないんだけどね。トイストーリー1は見たと思うんだけどね、俺もね、ちょっと字幕で見たような気がするんだよなと思って、だからちょっとね、どんな人がね、あ、日本の場合は声を当ててるとか、そこまでちょっとわからないんだけども、まあ、そんなんで、まあ、よかったらね、字幕版吹き替え版、まあ、どっちでもいいですよってことだったらね、まあ、どっちでもいいかなと思うんだけど、そしたら字幕版になるのがわかんないけどね、まあ、そんなね、ちょっと時間をね見てね、ちょっと見たらまたお話ねちょっとしたいと思うんですけども、でそんなね時間の話なんだけど、もうどんどん話は繋がっていくんだけどさ、いや今週ね、ちょっと、感動というかね、いい言葉だなと思ったことがあってさ、時間ってさ、なかなかね、すぐ過ぎちゃってさ、でやっぱり忙しいからさ、何かね新しいことしようかなって時間がないなとかなっちゃうんだけど、少しねいい言葉があったんでね、ちょっと皆さんにお伝えをしてね起きたいなということなんだけど、時間はあるものではなく作るものっていうね、そんな素敵な言葉がね2ちゃんのねどこかね片隅にねちょっと書いてあってね、いい言葉だなと思って、時間はあるものではなく作るもの、どうですか。まあ当然だろうってみんな思ってるかもしれない、でもそれ当然だろうって思ってるやつは、あの勉強できたりとか仕事できるやつね、それができないやつはなんかもうやっぱり時間ねえよって忙しいよってね、目の前のことでいっぱいいっぱいになっちゃって何もできないんだけど、だからね、あのこれお願いとあれやっといてと言われても時間ねえよってね、ね、そうあるからできるっていうね、時間があるからそういう物事ができるんじゃなくて、そうじゃないんだぞと、時間は作るんだぞって、そこのため、ね、それをやるために時間はね少し他のことをね少しずつ削ったりとかちょっと早めたりとかね、うまくスケジューリングをしてどんどんどんどんねそういうのやって時間を作っていくんだとね、あるから何かができるわけじゃなくてね、そしたら時間なかったら何もできないでしょって、じゃなくて時間は作ってそれでやりたいことをやるんだぞということでね、ちょっといい言葉だなと思って、当然でしょってね、そんな声が聞こえてきますけど、私みたいな人間にはね、ちょっと心に響く言葉だったからね、もう一回言っときましょうか。時間はあるものではなく作るもの、どうだい。今年の新入社員のね皆さんね、なんか仕事に追われて困ってるかもしれないけども、ね、そういうちょっと考え方を少し変えると、ああそうかとねなるかもしれないね。それかね、そんなこと言ったって時間ねえだろうがってね、そんなごもっともな話もありますけどもね、まあ、そんなね、こんなので、まあそんなんかな、ね、ですね。じゃあ、あとね、お便りいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム747番さん。パルさんこんばんは。最近、パズドラの調子はどうですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、パズドラはね、さっきもちょっとお話しした通りね、まあほどほどやってはいるんですけども、ただ、あと5分後、ね、明日、ね、あの日にちが切り替わった瞬間にエヴァンゲリオンコラボがねまた復活するんだよね。でそこで私のね、あのダルシコとね打天使ルシファーちゃんがねちょっとスキル上げをねがっつりしないといけないと、ね、ここでスキル間にしないといつスキル間にできるんだということで、もうラジオ終わった瞬間にねすぐパズドラ起動して、もうエヴァンゲリオンコラボをねガンガンやらないといけないって、そんな使命感に駆られているっていうね。まあパズドラやったことない人もねたくさんいるかと思うんですけどもね、今エヴァンゲリオンコラボがねあと5分後来ますから、 まあ、エヴァンゲリオン好きな人はね、ぜひちょっとこれを機会に、ね、パズドラやっていただけると。で、今度、パズドラは、まあ、最近ちょっとコラボが多かったんだけど、そうやってさ、なエヴァンゲリオンコラボとか、ハンターハンターコラボ、あとドラゴンボールコラボ、あとは、セイントセイヤコラボがね、あったし、まあ、ハローキティ的なコラボもあったけどね。今回、近々あるのが、ビックリマンコラボね。これがありますから、ビックリマン好きだったよっていうね、人は、ちょっと、やってみても面白いかなと思うからね。まあ、そんなんで。で、あと、パズドラね、やったことないって人いるじゃない。スマホ持ってるけど、かたくなにやらない人いるじゃない。やってみようよって。まあ、こんだけ流行ってるし、ね。私、天才ラジオパーソナリティ、パルナイトもさ、こんだけ進めてるんだからさ、まあ、たまには、ね、やってみようよって、ね、いう話でさ。で、ちょっとある程度やって、それでやめるんだったらいいけどもさ、せっかくスマホ持っててさ、こんだけ流行っててさ、で、パルナイトも押してるんだからさ、ちょっと一回ね、試してやってみると、話もね、こうやって広がったりとかするし、あとは、だからもしかしてね、キャバクラでもこれパズドラやってなかったら、あの時地獄の空間だったかもしれないけども、パズドラやってたことによってね、あんだけ楽しく、ね、お話ができたと。赤ソニア育てないよ、みたいな。そんな言えるっていうのはね、なかなかね、やっぱりやってなくちゃ言えませんからね。まあそんなんで、会話のね、一つのね、まあ、ちょっとエッセンスとしてね、パズドラしてやってみるのもね、いいんじゃないかなと思っております。
OK ネット、アット、ネトラジ。
それではね、久しぶりにコーナーをやっていきたいと思います。では、コーナー。
新訳、女性解体新書。
こちらやっていきたいと思います。まあ、女性ってやつはね、やっぱ素敵なね、生き物だからね。もうそんなことは知ってるんですよ、私たちね、男たちはさ。本当に女性崇拝でね、生きてきましたけども。ただ、やっぱり女性の、あんまりこういうところは好きじゃないかなとかね。まあそういうのもあったりとかするからね。その辺をしっかり解体していってね、お話ししていこうかなという、そんな素敵なコーナーなんですけども。ただ、今回、私、あんまり女性の悪口言いたくないなと思って。やっぱさ、私ぐらいちょっと著名になってくるとね、この発言の一つ一つがさ、上げ足を取られてさ、で、まあ私もツイッターやってるからね、ツイッター大炎上ってなるわけじゃない。まあ全く誰もね、俺の発言気にしてないんですけどもね、もう、パルさんの言うね、女性バッシングね、好きです、またやってくださいとかね、そんなんだから炎上しようがないんだけどもさ、だって、でそういうね、この集まりですから、そういう集団ですからね、俺たちはね。なんですけども、まあやっぱり、そんなね、あんまり女性のこと悪く言いたくないな、ということで、今日は、まあ、後で言いますよ。言いますけども、結局言うんかいって話なんだけども、今日ちょっとね、女性に対してね、まあ、改めてね、ちょっと考え直してみようっていう、そういうちょっとね、提案をしたいな、ということで、今日真面目でしょ、少しね。いや、本当に、やっぱりね、富士山登ってから、なんか真面目になったなって、ね、昔のね、なんか下界で過ごしてたようなあのねなんか堕落した日々ね、そこからやっぱしね天上界からねやっぱり舞い戻ってきたらね少しちゃんとしないといけないなってそれありますからね。まあ全くないんですけどね、たまたま今週思っただけっていう話なんだけども、あのね男女平等ってあるじゃない、これ多分昔も話したかもしんないけどね、もう男女平等とかっていうクソ意識がほんと嫌でさ、なんかもうことあるごとに男女平等とか言ってさ言うけど、もうさそういうのやめようよってちょっとそれ思うんだよねと思って、もう結局脳の作りも体の作りも全く違うわけじゃん、男と女はさ。だからやっぱりね、体もそうやって骨格自体が違うからさ、そういう意味では体は完全に女性の方が弱いしさ、だからやっぱし男は女の人をね守ってあげないといけないしっていう、なんていうのかな、これがさ男女平等っていうのを強く言われるとさ、やっぱり人間同士だからね、そんななんか、ね、じゃあ女も頑張れやとか、男も頑張れやみたいになってさ、で、そんなのって、 そういう風にね、強く言われてたからそういう風になっちゃったところもあるかもしれないけど、でも根本的に考えればもう全然違う生き物なんだから、弱いところはちゃんとさ補って、お互いんだけど、それはねっていう風にしていった方がいいよねって。だからさ、そういう声がね大きいとさ、やっぱりその辺に影響されちゃうんだよねと思ってね。だからねえ、例えばなんか男ね、ちょっとこれ男女平等とまた違うけど、なんか男はね、そうやって女に対してガツガツしてると、それガツガツしてるのがなんかすげえよくわかるから、なんかそういうやつモテないよとかさ言われるけど、じゃあ俺たちみたいにねガツガツしないで、ね、俺たちみたいなのが女の子に声かけちゃいけないんだってなって、でなんかずっと瞑想してる状態みたいな、そんなのとさ、逆にガツガツ女に言ってるやつ、どっちがモテるのって言うと、結局ガツガツ言ってるやつはモテるじゃない。だからなんか変なさ、そういう操作をしてるような声ね、そういうのに、まあ、惑わされるやつが悪いんちゃ悪いんだけどさ、いやそういうのも良くないなっていうところで、その男女平等とかっていう声も大きいからさ、結構さそういうのにちょっと囚われちゃってるところもあるけど、そんなことはねえぞと。男女平等って、まあ、そんな、なんつうの、差別をしちゃいけないけども、そうじゃなくてもう根本的に物が違うんだからっていうねところで考えてさ、でただ体は弱かったりとか女性するけど、やっぱりなんか図太いというかさ、そういうのあるんだよね女性ね。だから例えばだけど、その脳の作りとかも違うしさ、そのなんだろう、男ってさ能力ってなかなか日常発揮できないと思うんだよね。意外と上がり症だったりとか、意外と緊張しいだったりとか、なんだかんだでなんかもうちゃんとフルで自分のね能力を発揮してるやつって多分少ないと思う。基本的に多分ね、あの本来の力の 30% から 50% ぐらいしかなんか男って出せてないんじゃないかなって思ったりする。ただ女性に関しては結構その辺肝が据わってるというか、図太いというかのがあるから、俺がねこれ感じるだけだけども、女性は自分の能力の 50% から 70% ぐらいは出せてるんじゃないかなと思うのよ。だからね、だから俺正直そのちゃんと男と女はちゃんと結婚とかね付き合ったりとかして2人で1つっていうかさ、女に支えてもらって、男はね、それで男に 120% から 150% のその力を発揮させるっていうさ、そういう風な女性だから、なんつうの、昔で言うところのその内助の功とかっていうじゃん、なんかそういうさ、やっぱりまあ男と女ね、もう今最近はね社会進出両方ともしますけども、でただやっぱり女は家に入ってね、その専業主婦ね、だ専業主婦なんてやってんじゃねえよってね、お前も働けよみたいな、共働きしろよっていう声もあるだろうし、それも当然だと思うし、俺もお金の稼ぎが少ないからね、そういうのはまあありがたいっちゃありがたいんだけど、ただじゃあ結局男の能力 30% ね発揮して頑張って、であと女性が自分の能力発揮して 50% 頑張って、結局お互いね80足して 80% ぐらいの力しか出せていないのであれば、男は外で働くけども女の人がすごい支えて、男をね本来出ない力ね 30% くらいしか出てないのに、そこをちゃんと 100% ね 120% 力を出させるっていうような、なんていうのかな、その支えっていうかね、そういうのをしてくれたらすごくいいんじゃないかなと思ってさ。だからそういう意味では本当にもう男女平等とかって言って、もうみんながみんなね同じ権利があって、同じ力があって、同じように頑張ってじゃなくて、そういうね持ちは持ち屋だからさ、適材適所ってあるからさ、そういう風にやってもらった方がなんか人生うまくいくのかなと、社会はうまく回るのかなと思って。で雇用が足りない、雇用が足りないってねあるけど、そりゃ男も女も同じように社会進出したらさ、そりゃどんどんね仕事もなくなっていくから、そこで例えば女性が一歩そうやって引いてもらえると、もういくらでも仕事はまたね増えるわけだしね。そうすると男も頑張るし、女の人も支えてもらってねっていうのもあるし、あとその女性ってなんかやっぱ気配りとかできるじゃない。だからまあ、気配りね日常でしてもらったりとか、あの冠婚葬祭ね、やっぱり男ってその辺疎いじゃない。 冠婚葬祭よくわかんないよねと思って、そういう時に結構やっぱ女性ってしっかりしてるんだよなと思って、こういう時のマナーとかさ、いくら包んでいくんだよとかさ、そういうの分かったりするから、そういうのも、ね、仕事で疲れて冠婚葬祭について調べてとかさ、そういうの考えると、そういう、ね、日常はさ、気配りね、やっぱそうやってしっかりしてくれるとさ、仕事も頑張れるしっていうことでさ、まあ上げまん下げまんとかって言いますけども、やっぱりそういう上げまんな女性ってやっぱいいよなって思って、まあそんなねことを思って、だからね、一概になんか女ね、専業主婦とかね、クソじゃんとかさ、あの専業主婦ってなんか時給換算、年収換算するといくらなんだよとかって言ってるアホみたいな女がいるから、もう本当に専業主婦とかカスじゃんと思ってる人いるかもしんないけど、そういうなんか支えてくれる女性っていう、すごくね、ありがたいなって思ったりとかするなと思ってさ、まあそんなね、まあそんななんか女性って素晴らしいよなっていう話の後で申し訳ないんだけどさ、ただやっぱり最近ちょっと女性ね、嫌だなーってのあってさ、これ別の話になっちゃうんだけど、あの前、これまだ女性解体新書で言ってないかもしれないけども、あの口が臭い女、最近ね、よく思うんだよね、本当に頭おかしいんじゃねえかと思ってさ、このね、ただ口が臭いだけだったらいいのよ、まあ、よくないんだけど、それは臭くない方がいいんだけど、口が臭いのに自分が口が臭いと自覚してない女ね、これが本当に立ち悪いなと思って、男でそこまで口臭い男って、まあもちろんもう口臭い男はやっぱりなんか何かしら問題あるなって思ったりするタイプのやつが多いけども、女でさ、ある程度容姿が、ね、そこで悪くなくて気使ってて、だけど口が臭い女、何なんだろうなと、しかも自分が口が臭いと思ってないから普通にオープンに話してるけど、ね、だから自分が口臭いなって分かってればちょっと控えめに喋ったりするじゃない、ちょっと声を上げたり喋るとかするときはちょっとね、口を手で押さえたりとかさして喋ったりするやつもいるけど、そうじゃなくて私口が臭くないのよってさ喋ってるじゃない、あれが本当に萎えるよなと思って、100年の恋も覚めるっていうのはね、本当にこういうことだなと思ってさ、別にね恋してるわけじゃないんですけど、なんかちょっと可愛いなとか美人だなとかって思う人でもね、そうやって口臭かったりすると一気に冷めますよねっていう話だから、もうなんか胃が悪くて口臭いとかさ、もう、まあ、口の匂いじゃなくてもう胃の匂いなんだけどさ、いう人はいたりするし、例えば鼻炎とかでね、でちょっと口が臭いとかそういうのいるけどさ、そうじゃなくて普通に口臭いやついるんだよなぁと思って、何なんだろうなと思って、周りの人に言われないんかねと思ってね、その身内だったりとかさ近い人にさ口臭いよってね、話に出ないかなと思って、その辺のやっぱ口臭いやつは、俺もそこそこ臭いよそりゃね、結構自分の中では、あ、結構臭えなーって思うんだよね、だけどなるべく周りの人には匂いがいかないようには、ちょっとね、空気を目の前の人には飛んでいかないように、ちょっと下の方に空気がね行くように喋ったりとかするからさ、とかまあなんつーの、乳製品飲んだりとかもね、人がいるときに乳製品飲まないようにするし、人がいるときにコーヒー飲んだりとかしないようにするし、基本的にはお茶、麦茶とか、あと喫茶店入ってもね、アイスティーとかさ、そんなの選んで、口が臭くならないよ、ならないよね。頑張ってはいるわけです。気使っているわけですよ。だけど、口臭い女はそんなの気にせずにコーヒー飲むでしょ。もう臭いんだっつうの。うんこの匂いするわ、お前と。ね、そういう話ですからね。まあ、そんなね、口臭い女、カスだなと思ってね。まあ、そんな話。ね。いや、女性は素晴らしいんですよ。本当にね。支えていただきたいんですよね。女性に、と思って。あともう一つ、女性にイライラするのが、今週ちょっとまとめてね、ちょっといくつか前から喋りたかったことがあったからね。声が小さい女。あれ何なんだろうなと思って。もう、聞き取れねえんだよと思って。もう、何回ね、もう、普通に、普通の大きい声で喋ってくれれば、別にそのままね適当になんか話をしてさ終わるところがさ、声がちっちゃいから聞き取れないから、え、何っつってさ、でなんかもう全てのさなんかやってることかを止めなくちゃいけないじゃん、で聞いてさ、そしたらなんかめんどくせえなと思って、普 通に大きい声で喋ろやと思ってさ、喋ってくれたらそのまま普通に返して終わるのにさ、そう一回止めてね、もう一回言ってっつってさ、アホかと思って、まあ俺が耳遠いのかもしれないけども、でもちょっと声ちっちゃいんだよと思って、そんなに人様の前で喋れねえような話してんのかよと思ってさ、ね、もっと声大きくしろよって心の中では思ってるけども言えないっていうね。何つってね、なんだってつってね、まあどっかの某主人公みたいになっちゃうんですけども、ね、大体主人公はね、重要なことを言われてもね聞き返すってね、なんだってつってね、そんなんありますけどね。まあそんなんでね、まあそんなね、今日女性についていくつかちょっとお話しさせていただきましたけど、まあ、結局まあ言いたいことは女性って素晴らしいよねって、そういう話ですからね。本当ただいつもね、最近女性ってなんかやだなとかさ、なんか女性と関わりたくないなとか、そういうね気持ちが多い、ね、そんな昨今かと思うんだけども、やっぱ女性と付き合ったりとか女性と結婚することで何かメリットあんのとかってあるけど、こういう風になんか支えてくれるような人だったりとかすると、なんかお互いにねいいんじゃないかなと。で、俺たちの男の出世とか男の成功はその女の人が支えてくれたからこそのものだっていう風にお互いが思ってれば、なんかとてもいい関係だと思うんだよね。結局まあプロデューサー的だよね。俺はね、そのじゃ俺がタレントね、で、奥さんがプロデューサーで、プロデューサーが頑張って、その俺をねどんどんコーディネートしたりとか、こういう風にしなさいよ、ああしなさいよとね、フォロー全部してあげるからと、だから頑張ってきなさい外でつって、で頑張ってそこで成功してお金も稼いできて、で出世もしてね、そんで家帰ってきたらね、本当に君のプロデュースのおかげだよってね、ありがとうってね、いや何言って、あなたが頑張ったからでしょってね、そんなウィンウィンの関係ですよ。そういうね、女性とね巡り合って結婚したいなというふうに思うから、結婚もそんなに悪くないんじゃないかなと。ただ我が強い女はダメよね、我が強い女はね、そうじゃなくてね、私が外に出たいんだからですね、でだったらあなたが専業主婦しなさいよって、ありがとうございます、外出なくていいんですかみたいな、まあ、逆も逆でありがたいんですけどね。でもやっぱしどっちかがどっちかを支えて頑張っていかないと、なかなかね、やっぱし共働きの方が本当は、ね、経済的にはいいんだけど、なかなかやっぱしあと子供が生まれたりとかしたらね、子育てあるから、そうするとなかなか共働きも難しいしね、まあ近くに、ね、親とかが住んでればね、そのじいさんばあさんね、お願いしますぜっつってね、預けたりもできるとは思うんだけどさ、そういうね今社会環境でもないじゃない、各家族ないじゃない、だから難しいよなとか思ったりとかしてさ、だからね、やっぱり女性ね、支えてくれる方いらっしゃったらね、ぜひ結婚ねしていただけたら嬉しいなということでね、お便りお待ちしてますんでね、よろしくお願いいたします。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あとはまだ読んでいないお便りとかをね、ちょろちょろと読んでいきたいと思います。じゃあ先にね、お便りいただいてるから読んでいこうかな。ラジオネーム童貞仮面さん、最近のパルさんはアグレッシブとうんこのハイブリッドで面白いです。股間ばかり上げてないでポッドキャスト早く上げてくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、股間ばっかりね上げてる場合じゃね、勃起してる場合じゃないですからね、ポッドキャストもちょっと今週ちょっと疲れちゃってね、ちょっと更新が1日ちょっと遅くなっちゃったんですけども、基本的には水曜日中にね最近はちょっとアップするようにしてるんでね、木曜日になった瞬間ぐらいにはまあ大体新しいのがねアップされてるかと思うんでね、ポッドキャスト組の人はね、まあその辺ちょっと見計らってね更新してね見てもらうと、まあ新しくなってるかなと思うんですけども、まあほんとね、最近アグレッシブなね、ことばっかりしてるんだけど、まあこれからはあんまりアグレッシブなね、する予定もないからね、まあ落ち着いたね、お話が10月末までは続くかなと思うんですけども、まあただアグレッシブでもね、もうやってることはうんこ野郎がね、アグレッシブに動いてるだけだからね、まあ結構面白いかなってところで、まあ頑張っていきたいなというところで、で、あとせっかくなんで、股間、ばかりね上げてないでっていうんでね、股間 ね、つながりでちょっと、あの、オナニーのおかずの話をちょっとしたかったんだけども、あのね、この後、ラジオ終わった後に、まあすぐにね、パズドラとかもするんだけど、だ今日ね、ちょっとやっぱオナニーしたいなってあって。で、っていうのも、あの、この間2チャンネルのまとめを見てたらね、あの、AV 女優を語るね、そんなまとめがあってさ。で、そこで、この女優がいいよっていうのがあってさ、で、それ私もちょっと動画見てさ、で、一発抜きてえなと思っているんですけども、その女優さんの名前が、鈴村愛理っていうね、あの女優さんなんですけども、私、まだこの人の動画を見たことはないんだけども、パッと、ね、その時の2チャンネルの方に貼られていた動画、あの画像だけを見ると、あ、こんな子がいるんですかと、ね、いうことで、ちょっとね、見たいなということで、この後、私、本日ね、オナニーするわけなんですけども、鈴村愛理ちゃんの動画をね、必死に探してオナニーしようかと思ってますから、今日、おかず何にしようかなーって思ってる人ね、今日はカレーにしようかなー、それとも唐揚げかなーって思ってる人、ね、おかずはやっぱり鈴村愛理ちゃんということでね、迷ってる人いたらね、今日はちょっとそんなんでね、オナニーね、おかず探しということで、ただな、こういう未知のおかず探しするとさ、気づくと2時間ぐらい経ってんだよね。これが男と女の差ね。男は本当にこういう無駄な時間使うからね。その間女の子はさ、小説読んだりとかするんでしょ？そりゃあね、なんか違うよねってね。男は本当に無駄になんか時間使ってんなって感じるんですけどね。やっぱり女性って最高っていうね、ところでね、鈴村愛理ちゃんも最高だと嬉しいなと。ね、そんなところ。じゃあ、あとね、今日喋りたかったことなんですけども、そうだな、意外と、あ、そう、昨日ね、久しぶりに自転車乗ってさ、もう1ヶ月半ぶり、1ヶ月ぶりぐらいかな、わかんない、結構乗ってなかったんだよね。なんか乗ろうとすると雨降ってたりとかしてさ、乗れなくて。で、もうそんなの続いて、ね、旅行行ったりとか、山登ったりとかいろいろしてたから全然乗れなかったんだけど、ついこの間、やっぱりちょっと、ある程度、アイテムをね、揃えないとよくないかなと思ってさ。で、今週、レーシングパンツを買ったんだよね。いわゆるレーパンってやつでさ。なんかスパッツみたいなんだけど、ケツの部分にクッションが入ってて、まあその、長時間ね、チャリ漕いでても、ケツ痛くならないよってやつなんだけどさ。このレーパンって買ってさ、で届いたから、ちょっと乗ってみようかなとね、試しにね、履いて乗りたいなということで、昨日か、久しぶりに乗って。で、うちから、まあ、うちね、池袋にありますから、まあ、こっから山手通りっていうね、その素敵なね、道があるんだけどもさ、そこを走ってって、そのまま、なんだ、代々木公園とかで曲がって、で、原宿だよね。で、明治神宮と原宿で前通って、そのまま新宿三丁目とか通って、明治通りをまっすぐ行ってね、うちの方に帰ってくるっていう、なんか結構楽しい、ルートだなと思ってさ。これだったらちょこちょこね、行って、まあ、深夜、12時過ぎぐらいにね、原宿前にね、俺参上みたいな感じになってますから。で、気持ち、ちょっと一本二本ね、道を、なんか、遠回りとかすれば、そのまま渋谷とかも行けるから、で、表参道とか行けるからね。だから、まあ、ちょっと気が乗ったらね、渋谷行ったり、表参道とか行って、で、ぐるーってして帰ってくるとかね。そういうのもいいかなと。まあ、正直、これ東京住んでる時しか、そんな変な行動できないからね。埼玉戻ったりとかしたら、そんな行動できないからさ。だから今のうちにね、そういうちょっと、まあ、チャリをね、楽しみたいなということで。で、これからね、もっとこれ走ってったりとかすれば、今度、チャリの大会とかね、まあ、先週とかも、リスナーの方がね、いいですよって言ってたからね、チャリのレース、ね、大会に出てね、楽しかったですよとかあったから、まあ、俺もね、ちょっと、まあ、そんな参加できたら嬉しいなと思っております。あとは、他にね、あ、そうですね、今週買ったものなんですけども、今手元にね、いっぱいあるんだけど、ブリーズライト。鼻に貼ってさ、鼻のその穴をね、広げるっていうさ、で、呼吸しやすくするっていう、商品なんですけども、やっぱね、この間富士山登った時のね、その小屋で寝た時に、いびきがすごかったよっていう話をされて、これもショックだったんだよね。まあそりゃあね、俺の親父とかは結構いびきすごいから、俺も、まあすごいのかなーっていうのもあったし、 あとたまに自分のいびきで起きたりするんだよね。ふごってふごごっつってさ、はっつって起きるんだけどさ、だからまあ大きいのかなとか思ってたけど、特に今までなんか言われたこともなかったんだよね。前のその彼女とかにも言われたこともなかったし、あと友達とかで泊まりに行った時とかも別に言われたことなかったからさ、そんなにひどくねえんじゃねえかと思ったんだけど、やっぱり今回ひどかったって話で、私もちょっと落ち込んでどうしたらいいかなってことで、ブリーズライトをするとなんかそのいびきがね、なんかかなり軽減されるということだったから、じゃあブリーズライト買ってちょっと試してみたいなと思って、でいくつか種類があるんだよね。だからこれちょっと全部試したいなってことで、今手元に4種類ブリーズライトがあってね、もう無駄に金使ってんなと思って、スタンダードっていう本当の一番シンプルなプランっていうか、そのなんで作りのやつと、あとはクリアっていう、本来ちょっと肌色っぽいねものなんだけども、それをクリアにすることによって、まあそんな貼っててもね、貼ってるか貼ってないか分かんない感じなるやつで、でこれクリア、ただこれはまあ見栄えが違うだけですっていうことで、あともう一つがエクストラってあるんだけど、エクストラは 50% 強力タイプってやつで、まあ他のブリーズライトって、ブリーズライトってね、その鼻に貼るやつなんだけども、それのさところに2本なんか硬い芯みたいに入ってるのね。だからそれで鼻の穴を広げていくんだけどさ、そのなんつーの、まあそんなバネ的なところでね、で広げていくんだけど、この棒みたいなのがエクストラの場合は3本入ってんだよね。普通は2本なんだけど、だからまあそれで強力タイプっていうことだと思うんだけど、でこれを買って、まあちょっとこちら気持ち割高なんだよね。であともう一つがクールっていうね、メントールの香りっていうのがあって、で一応この4つ手元にあるんだけど、まだ今使ったのがこのクール以外一応使ったんだけども、まあ俺ね改めてこれ使ってみて分かったんだけど、基本的にね左の鼻の穴がね結構通りが悪いっていうことに気づいてさ、やっぱり右の鼻はね結構スカスカね息できるんだけど、左の穴って意外と息吸ったり吐いたりとかってあんまできてないのかなって、本当になんか少しなんかちっちゃい隙間でしてるぐらいでさ、基本的にメインは右の鼻の穴でしてたんだなっていうのを気づいたりとかしてさ、だから逆にねそういうのも気づけてよかったなと思ってさ、でブリーズライトを使ったんですけども、正直レギュラーサイズの普通のそのブリーズライトスタンダードのやつ、そこまで変わるのって言うとあんまり変わらないかもしれない、気持ちね変わるけど、でただ、ま、しないよりはした方がいいので、でただ外でね仕事中とかするっていうなると、ブリーズライトして仕事してるのもあれだから、そうするとやっぱりクリアタイプ使うといいんじゃないかなと思うから、まあ、外でねなんか使う機会があるんだったらクリアタイプを使おうかなって思って、であとはまあ普通のねスタンダードタイプは通常使えばいいかなと思うんだけど、でやっぱりねこれブリーズライト買った理由っていうのももう一つあって、いびきだけじゃなくて結局勉強とかするにあたってきちんと空気吸えてるとね、脳に酸素がいくから集中力も上がったりするんだよね。だから宅建の勉強するときにブリーズライトを使ったら結構ね集中力上がるかなと思って、その辺も含めて、ね、買ったんですけど、でそのもう一つのそのバージョンでエクストラで強力タイプなんだけど、これは結構ね鼻広がるなと思って、だからちょっとエクストラ少し高いの、他はだいたい10枚入りなんだけど、これ8枚入りで同じ値段なのね、気持ち高いんだけど、まあエクストラ結構強力だなということで、ちょっとまだね勉強ね、今度休みの日勉強するときに、ね、このエクストラつけながらねしたいと思うんだけどもさ、であとはクールってそのメントールの香りのやつ、これまだ使ってないんだけど、結局鼻詰まってるんだよね、通常状態さ、それを無理にこうやってそのテープみたいに貼ってね、でちょっと鼻孔を広げたりするんだけども、そこでちゃんとさらにそのクールなね感じになると、さらに鼻の通りが良くなるのかなと思って、あと最近眠くなっちゃうところもあるから眠気も覚めるかなと思って、だからこの ブリーズライトエクストラの強力なやつと、このクール、まだつけてないけど、メンソールの香りのやつを、二つなんかうまくね、順番とかに使っていってやれば、なんか勉強とかもはかどるかな、と、ちょっと思ってるのでね。またちょっと、このクールも使ってね、で、あと勉強とかして、どんな感じだよってあったらね、やっぱり、これから、受験シーズンだよね、本当にもう。まあみんなもう真っ只中だと思うんだけどもさ、その時に集中ね、なんか本当に最近集中できなくて最後の追い込み困ってるんですって人いたら、ブリーズライトもしかしたらおすすめかもしれないから。ただせっかくで買うんだったら多分クールかエクストラがいいかなと思いますからね。ちょっとまたつけたらね、ちょっとレビューはしていきたいと思います。じゃああとね、お便り結構いただいてるからね、それ読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ラジオネーム羊がいる水族館さん、来週のもし頑張ってな、1週間で、合格圏内は無理だと思うけど絶対に今後の勉強計画の指針にはなるっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、その後にすぐいただいてますね。申し込みしてなかったのかよ、9月の模試は必ず受けようっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、もう9月の模試はちゃんともう申し込んだから、ちゃんとそれは見ます、受けますけども、やっぱしね、こういう区切りがあるとほんとね、いいなと思う。前はね、もし受けないで、一発目でね、もう試験に受けようとしてたけども、やっぱりもしがあると、ここまでには絶対これをやんなくちゃいけないとか、ね。で、ちょっと無理してでもそこまでやんなくちゃいけねえなってなるし、あとは、やっぱりそこから、ね、あ、これ全然できなかったなってなったら、ここをね、ちょっとやっていかないといけないしとかっていうことで、区切りを、強制的につけられるっていうことで、やっぱし、もしいいなって思うから、まあ、試験によってはね、そういうもしがないような試験もあったりとかすると思うけど、まあ、できる限り、もしがあるようなものであれば、受けられるんだったら受けた方が、俺はちょっといいんじゃないかなって今回思っておりますね。なので、ちょっと今後ね、頑張っていきたいと思います。あとは、ラジオネーム、草壁さん。こんばんは、このアホアホ野郎。宅建迫っているのですね。無理に、ならない程度に踏ん張りましょう。なるようになりますよ。期待しています。でね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。頑張りたいね。本当にね。まあでもただ、多少無理しないといけない時もあるから、無理するときはちょっとしますけども、まあなるように。なるのかな。でも、やっぱりこうやってコンスタントにやっていくのが、向いてるような気はするね。そんなにさ、なんか机にかじりついてやるってわけじゃないんだけど、その毎日お風呂入ってね、半身浴しながら、まあ、1時間ぐらい勉強するっていうスタイルが一番続くというか感じがしてるから、だから、まあ、今回もしね、あまりうまくいかなかったとしてもちょっと続けていけたら一番いいなと思うんだよね。で、知識としてはあってね、損しないものだからさ、それでちょっと問題集でも10問ずつぐらいでも毎日やっていくっていうことをしておくっていう、そういう習慣つけると、これからね、ずっとそういう習慣つくと、まあプラスな習慣かなと思うからね、まあまあこの勉強の方はね、何かしらちょっと続けていけたらね、どっちにしてもちょっと体のね、その肝臓とかもね、臓器を温めたりとかしたいから、お風呂はやっぱし入っていこうかと思うのよ。30分とかさ。だからそうすると半身浴するってなると、その間何するのって言うと、まあ、そこでね、スマホいじったりとかしてもいいし、あと動画をね、何かね、YouTube とか見てもいいと思うけども、そこだけはちょっとデジタルとは離れてね、本読んだりとか、ね、そうやって勉強したりとかってする時間に、ちょっとね、無理にでも作っていけたらね、いいかなと、ちょっと思っているところはありますね。あとは、ラジオネームケンさん。考えは変わらないと思いますけど、攻めるには年を重ねすぎですよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。私も33、ね、今年4になっちゃいますからね。まあ、何かとね、やっぱり考えはなかなか変わらないと。ね、そしてね、ちょっと攻めるには年を取りすぎてるってところなんですけど、どの話かな？さっきの女の人にアプローチする方法かな？例えばメガネ屋さんで買った時にどういう風にアプローチすればいいですかって、その回答なのかもしれないんですけども、まあね、なかなか俺のこの考え方っていうかね、その引っ込み思案な考え方変わんないと思うけどね。ただ攻めてはいけないからね、33歳のメガネのおっさんが 可愛い店員さんに連絡先を渡す。どうなんでしょうかっていうね、ところありますけどね。まあまあ、ね、そんな、ね、こんなでね、まあ、ちょっと、まだ、攻められるんじゃないか。35まではね、攻められるんじゃないかと。そんな希望を持ってね、まあ、ちょっと勘違いしながらね、生きていきたいとは思いますけども。あとはラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。いよいよ、転職が現実味を帯びてきた。学生の身としては役に立つな。パルさんの一人旅に影響されて、あさって、青春18切符で福岡まで行くことを決意したよ。先週は友人と千葉から金沢まで行ったよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。アグレッシブすぎるんじゃないかっていうね、千葉から金沢、ね、結構金沢遠いからね。でも金沢ね、街並みとか綺麗なんだよね。俺行ったことないんですけども、金沢ちょっと一回行ってみたいなっていう、なんかそのなんていうの、本当に日本って感じするようなイメージがあるんで、金沢ってなんか、ただ雪国っぽい感じもするからね。ただ、夏、ね、俺寒い時ダメだからね。ちょっと夏の金沢なんてね、ちょっといいんじゃない？避暑地な感じがしてね。いいなーって思うんですけども。で、青春18切符買って福岡まで行くって。結構だよね。福岡でしょ？福島じゃないんでしょ？福岡ってさ、千葉から福岡でしょ？いや、何日かかるんだって話なんだけど。まあ、夏休みなのかな？ね。うんこぶりぶり太郎さんね、多分今夏休みだから18切符で行くんでしょうけど、何日かかるんだっていうね感じだよね。だって行きで何日、いや結構やっぱ 4,5 日かかるんじゃないの、ね、鈍行だったりとかするでしょ。まあ、4,5 日言い過ぎかもしれない。でも最低でも3日はかかるじゃん、絶対3日かけて行って、で3日かけて帰ってくるんでしょ。でまあ1日ぐらい向こう滞在して、もう一週間ぐらいの、もう長期旅行ですよ。わかんないけどね、ちょっともっと早いかもしれないですけども、すごい。そういうのってなかなかね、やっぱし、社会人になってからできないからね、ぜひ、こういう機会にね、ちょっと行って、で、こういうことをしましたとかね、いう、まあ、アピールできるのかな、わかんないけどね。でもなんか、ちょっと、そういうね、やってみたいなっていうことに挑戦するっていうことはね、時間ある時しかできないからね、今、本当に今しかできないと。学生さん多分いっぱいね、聞いてる人いると思うよ。意外と俺と同年代の人ね、たちか学生さん、もう二極化だからね、大体この辺しか聞いてないと思うんですけども、学生っていうのはさ、やっぱり時間があるっていうのは結構でかいよね。やっぱし、まあ、ただ、勉強のね、毎日だったりする人もいると思うからね、そういう人は時間ないと思うけどさ、塾と学校ね、行ってね、でも時間なくなっちゃうと思うけども、ただ、やっぱ社会人になるとなかなか時間作れないから、で、そういう、だから結局長期で休むっていう、で、そういう現象が起きないからね、生きててさ。だから夏休みとかっていうのが、本当にあるのって学生のうちだけだから、長い休みじゃないとできないことっていうのを、絶対やった方がいいと思う。その、ね、多分社会人になって休めるのって、そうだな、一週間とか限界だと思うんだよね。その、普通の休みの日と、有給とかを使ったりとかして、一週間。ただ、やっぱ一週間も休んじゃうと、で、周りの人にも迷惑かけちゃうし、仕事もね、結構、その、いろいろとやらなくちゃいけないこともあるからさ、そんなに休んでらんねえなってあると思うけども、まあ、お盆だったりとか、年末年始とかで、そこで一週間とか休んだりとかする場合もあるかなと思うんだけど。ただ、やっぱりその時期ってさ、みんながみんな出かけたりとかするからさ、混んでたりとかね、なんか高かったりとかするから、やっぱそういう夏休みね、学生のうちはちょっとうまくね、活かしてね、本当に長い休みじゃないとできないこと。まあ、さ、下手すればさ、この1週間っていうのは休めるかもしれないが、社会人になっても。だから、2週間ぐらい必要な、ね、時間かかっちゃうようなこととか、それノンストップでやりたいとかね、そういう時はぜひね、学生さんのうちに、ね、やった方がいいかなと思うからね。まあ、その辺もなんか、やりたいけど、どうしようかなーっていう人いたらね、そんなのもちょっと一つね、学生のうちにね、やれることをやっといた方がいいんじゃないかなと、ね、そんなことをおじさんは思いますね、っていうところだね。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。トイストーリー、俺はトイストーリー3、字幕も吹き替えも見たけど、字幕の方が良かったかなーってね、お答えいただきました。ありがとうございます。 じゃあ字幕見ますね。まあ、今週見れるかどうかわかんないけども、今年のうちには見ますね。宅建受ける前にはね、見たいなと思いますね。多分、その Amazon のクーポンが、今月末までなんだよね。だから、8月中にね、ちょっと、見たいなと思いますからね。まあ、見たら、ね、ただ、俺もさ、こんだけいいよいいよ言われてさ、ね、それで、そうでもなかったっていう話になったら嫌だなっていうのがあるんだけどさ。まあでもその辺はね、個人個人の感想だからね。まずは見ないと話にならないからね。ちょっと見たいと思います。あとは、ラジオネーム、756番さん。先ほどのメガネ屋の女の子を落とす方法ですが、メガネを作るときって必ず視力検査ってしますよね。まず、彼女が指す、最初の文字か、C みたいなものを、無視して、あと答えます。すると、彼女が、はてなって、なって、次のを指しますので、なと答えます。その調子で、あなたが好きです。で、答える作戦はどうでしょうか。すると、最後に彼女は、出来上がったメガネを渡しながら、これから私のこと、そのメガネでよく見ててねと言ってくれると思います。これでパルさんにも彼女できちゃったなーっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはできちゃったなー。これはできるやつだな。まあ完全にどっかのなんか短編小説になってる気がしますけども。いやー、これはなー、俺みたいなのがやったら、ね、やっぱし次の日ね、2ちゃんとかでさ、出るわけですよ。ね、タイトルで。視力検査で告白される事案が発生みたいなさ。ね。開いてみたら、なんか、刺すところ無視して、一言、なんか、喋ってくるんだけど、それ、繋ぎ合わせると、あなたが好きですってなるんだけど、超キモいみたいな。ね、これ、イケメンがやったら落ちるよ。ね。メガネ、ね、渡してくれた時にさ。もう、そのメガネすら、かけてくれるよ。もう、そんなことしたらさ。ね。だけど、まあ、俺がやっちゃうと事案になっちゃうからな。事案にならないような、なんか、ないっすかっていうね。だから、アグレッシブに、その、好きだとか、どうとかっていうのを伝えるんではなくて、なんか、連絡先を交換せざるを得ないみたいな。そういうイベント。ね、ハプニングを、ちょっと起こせないかなと思って。まあ、そんなね。でもぜひ、イケメンでメガネ作ろうかなと思ってる人は、ぜひこれ楽しい、なんか試していただけると。またこれはね、ちょっともしかしたら行き過ぎかなってね。これも完全に、全部を盛り込んだやつですけども、そうじゃなくて、ね、この刺されたやつで、なんか言葉を作ってね、伝えるってのは面白いかもしれないよね。何かもう少し、ね。まあ、好きです。4文字。ね、好きです。まあ、それも気持ち悪いな、俺がやったらな。じゃなくて、なんかもうちょっとギャグっぽくてもいいけどね。なんかその話のきっかけででも、真面目にやってくださいってなるからね。そこは俺真面目に受けちゃうなーってところでね。難しいですけどもね。なんかうまく、ね。もうちょっと、なんかそこまで事案にならないレベルで、なんかね、いいのができればなと思いますけど。なんかでも、これうまく、少し、ね、ちょっといじったらね、なんかいい感じになるかもしれないから。もしかしたらね、でも本当に、この子可愛いなと。なんか気持ちを伝えたいなと思ったら、これ使っちゃうかもしれないけど、これやるんだったら、普通に連絡先を渡した方が早くねみたいなね。まあ難しいところですね。ちょっとまあ、この辺も、もしタイミングが合えば使っていきたいと思います。ね。あとは、お答えいただきましたラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、そういう言葉は、もともと二人前を、ね、稼ぐ男が三人前、ね、かっこ子供の分を稼ぐための足がかりとして使うもんだぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。さっきのね、男が稼いで、女が家の中でね。で、ただ、女が、ね、俺を、ね、支えてくれて、で、女の分まで俺が稼いでくるという話をしたんだけど、違ったね。男がもともと、二人分の稼ぎがあって、で、そこで子供ができて三人分稼がなくちゃいけないってところで、女の人に支えてもらってっていうところだから、もともとのスタート地点がね、ちょっと低すぎたってところありますけども。だけどもだよね。だからまあ、それだとしてもよ、 やっぱし、もともとは一人分しか稼げない男が、女の人のね、力、その支えによって、二人分稼げるようになりましたと。ね、これでただ、俺の力は 80% ぐらいしか発揮できてないかもしれないけど、子供ができた時にね、さらに、ね、お互い支え合って、で、俺が 120% の力をね、出させてもらって、子供の分も稼げるようになると。そういう素敵な計算式ってどうですかと。ね。で、やっぱし足りない部分は、ね、こっそりと、ね、奥さんがアルバイトをしてさ、ね、コンビニでバイトして、その毎月のね、稼いだお金で、ね、そのローンを払っていって、で、いつの間にか30年後には、奥さんの稼ぎだけで家が買えちゃいましたと。ね、そんな素敵な話。で、ね、コンビニでバイトしてるだろうなって思ってたら、実は、ね、風俗でバイトしてましたみたいなね。ピンサルで働いてましたみたいな。そんな悲しい絶望な話みたいな、ね。まあ、そんな悲しいのは嫌なんですけども。まあまあ、でも、女性に対して、ね、マイナスのイメージ、その結婚に対してマイナスのイメージしかない、そんな昨今でね、少しでもちょっとプラスになればっていう、ね、ところで、まあいい考えっちゃ考えかなと思いますからね。まあ、いいんじゃないでしょうか。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、プロフェッサー大月さん。花の穴といえば、人間の花は、2時間おきに呼吸する穴が、左右で切り替わってるらしいですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まさか、あるな。俺、なんか、右の鼻で息スースーしてるなと思って、気づくと今度、左の穴がスースーしてる時あるんだよなと思って。違うのか。ちょっと、2時間ぐらいで、周期があって、それで、あるのかね。ちょっと鼻が塞がりやすくなったり開きやすくなったりするのがあるのかね。ちょっとこれ調べないとわからないですけども、ただやっぱり左の鼻の穴今もちょっと詰まってんだよなと思ってね。だからまあ詰まってるのはあまり良くないからね、ちょっと広げてあげたい部分もあるから、ブリーズライトね、ちょっと使っていきたいなと思っております。あとはラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。金沢も、鈍行列車だけで12時間で着いたよ。福岡は24時間かかるから2日かけて行くよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね。金沢も遠いよね。かなりね、と思って。でも鈍行だけで12時間。でも12時間は結構だよね。体痛くなっちゃうからね。でも、12時間だったら、まあ変な話、1日で行けるっちゃ行けるから、そこまで、なんかっていうのはないかもしれない。朝一番で出ればね、まあ、夜には着くからさ。で、夜美味しいもん食べて、で、温泉とかあれば温泉入ってね、で、泊まってってのは行けるけど、福岡は24時間かかるから、途中、どこだろうね、大阪とか、その辺で泊まるんかね、一回ね。一回泊まって、また二日目で行くとか。もっとかな、もうちょっと先行かないと危ないかね。二日目辛いかもしれないけども。で、それでも計画立てるのもまた一つね。ガチガチに固めちゃうと面白くないかもしれないけど。まあ、ある程度ね。まあ、ここでこうしてこうしてっていうの。計画立てるのも一つね、面白いかなと思うからね。ちょっと福岡ね、頑張って行ってきてね。まあ、夏だからね、どうにでもなるってあるよね。最悪、まあ、危ないよ。そういう泊まる場所とかね、その降りる県によっては、結構ね、修羅の国とかもあったりするからさ、なかなか危険な時もありますけども、でもまあまあ、今はね、都市部に行けば、カラオケ喫茶だって、漫画喫茶だって、ね、カラオケ喫茶ない、カラオケハウスとかさ、カラオケボックス、ね、漫画喫茶、ネットカフェ、なんでもあるしね、そこで休めば、まあまあ、シャワーとかもあったりするしね、まあいいかと思いますし、まあ、男二人でね、ラブホテルに入ってみるっていうのもありだしね、最悪ね。ただ、そこで目覚めちゃう可能性もあるからね、ちょっと控えた方がいいかなと思うけども、で、まあ、シャワーあるし、ベッドあるしね、まあ、サクッと入って、ね、で、サクッと済ませてね、出てくるのもいいかなと思いますからね。まあ、そんな、ね、ところで、まあ、ちょっと、気をつけて、ね、行ってきていただけたらと。ね、長いですからね、旅はね、まあ、頑張って行ってきていただけたらと思います。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネームが他いただいているのはね、結構溜まっているんだな。ラジオネーム、ありました。右手専用内場さん。パルさん、こんにちは。お久しぶりです。 僕は先日大学のオープンキャンパスに行ってきました。僕は理系なのでオープンキャンパスではキャンパスの内容などと一緒に各学部の説明も受けておくべきなのですが、説明を受けるために研究室に入るのが怖くて結局キャンパスだけ見て帰ってきてしまいました。大学の入り口から入り、エレベーターに乗って目的の階へ。エレベーターを降りていざ研究室に行こうと思ったら、エレベーターに乗るためのフロアから見えるのは研究室の受付のための机の角だけでした。エレベーターのフロアから出てその受付に声をかければよかったのでしょうが、僕はなんだかものすごく怖くなって結局エレベーターに逆戻りしてそのまま帰ってしまいました。パルさんならこの気持ちわかりますよねってね、お答えいただきました。ありがとうございます。あと PS サイコパスの再放送やってるのでぜひ見てくださいというね、お便りです。ありがとうございます。こういうのね、ねやっぱしその今高校生ね、前にあのオフ会来てくれたね方なんですけども、あのやっぱし高校生でで大学のねオープンキャンパス見に行ってっていうことでさ、でこうやってね理系っていうことはその研究室とかね、多分重要なんだろうなって、ちょっと私ねそこまでね、あの大学のシステムについてわからないですけどもね、大学行ってないですからね。でまあまあ話を聞く限りではね、研究室だもう理系の人は大変らしいよね。研究室入ってさ、なんかもう朝から晩までさ、そういう実験とかね、なんか12時間かかる実験とかさ、まあいろいろあるらしいですけどもね。なのでね、ちょっと重要な研究室をやっぱし見なくちゃいけないところなんだけども、まあいざね、やっぱキャンパスはいいよ。そう大学内っていうのはね、やっぱりそういうなんかオープンになってるからね、別に見てね回ってで問題ないと思うんだけど、やっぱりそこの研究室ってなってくるとまたそのさらに奥のさ、なんかそのちょっと違うんだよね。なんか子な感じ、なんか州のところが子になってく感じじゃない。そうするとさ、なんかいいのかなみたいななって、ちょっとビビってるところでもっと入りやすくなってればいいんだけど、さらに入りにくくなってたりするんじゃない？結構さ、なんつうのかな、そこまでなんかわざわざさ外の人を招き入れるようなさ作りになってるわけじゃないじゃない、ウェルカムな感じじゃないしさ。だからね、来てくれればね、来るもの拒まずだけど別にあえて来てね来てねって言ってるような体制ではないからさ、からそうするとなかなか入りづらい感じになっちゃってると思うんだよね。そうするとさ、やっぱしそのね、やっぱり外部から来た人でしかも慣れてない人はさ、ビビっちゃうよねと思って、で声かければいいんだろうけど、ちょっとねどうしようかなーって、でそこでね、そのフロアのトイレとか一回入ってさ、でどうしようどうしよう、トイレ入ってで出て、やっぱしちょっとそっちの研究室の方見てもよくわかんねえなーと思って、向こうまで行っちゃうとまたなんか怖えなーってどうしようかなーって帰ろうみたいな、そんな感じに俺は多分なっちゃうよね。だからまあまた機会があればね、行きたい行った方がいいかなと思うけど、多分同じ大学にオープンキャンパスってなかなか行く機会ってないと思うから、まあ次だな。まあそこの大学ね受かればもちろんね、あのそういうの、そういう思い出があるんですよってね、笑い話になるからいいと思うけど、まあちゃんと研究室も見たいなってことがあったら、今度は、なんていうの、そういう気持ちで行けば行けるから。今回は、ね、行ったけど、研究室ね、見なくちゃなって思ってはいたけど、どういう風な感じになってるかって、そこまでさ、分かってなかったじゃない。だから、あ、やべえ、ちょっと入りづれえかもしれねえ、みたいな。いうのは、ちょっと記憶、あの、なんか、意識としてなかったかもしれないけど、次、他の大学に行った時にオープンキャンパスあったら、研究室は結構、ね、なんか行きづらいぞ、っていうのを心にね、ちょっとなんかあればさ、少しは免疫ついてるから、その時はちょっとね、研究室の目の前まで行けるかもしれないじゃない。だから今度は研究室の前に行った時に、こっからどうすんだ、ノックすんのかみたいなね、どうすんだみたいななるかもしれないから、その辺もある程度は構えた方がいいと思うけど、ただやっぱりね、や全くそういう、ね、気持ちで行かなかったってっていうところかもしれないからね。だから今回ね、次行くときはしっかりとね、研究室今回は絶対行くぞとね、でちょっと入りづらい可能性がかなり高いけども、もう勢いで行くぞとかね、 そんなんでね、そうやってちょっとテンションを上げてね、であと一杯引っ掛けていくとね、お前なんで未成年なのに酒飲んでんだみたいななるかもしれないけどもね、まあ、全然多分研究室の人もね、みんなアルコールランプのねお酒飲んでるかと思いますからね、それで仲良くなりますから。なのでまあちょっと次は気合い入れてね、そういうちょっとね、ちょっとなんか尻込みしちゃうところあると思うけどね、まあ、今回はまあこういうことでいい教訓になったということでね、次回頑張ってね、あと研究室まで足を踏み入れてねいただければと思います。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネームが紅のバックパッカーさん、パルさんこんばんは。ツイッターで出雲の旅行の、写真見ました。とても楽しそうですね。前回の放送で10年後は放送をやっていないかもしれないと言ってましたが、リスナーからしてみれば今後もやってほしいです。一般人のパルさんが日頃感じた悩みや出来事、ぼやきが聞けるのがこの放送の醍醐味なんだと思います。これからも放送頑張ってください。そうそう、宅建の試験を急に受けたくなったので、7月31日ギリギリに願書を出しました。今年は記念受験になるかもしれませんが、仕事の合間に頑張ります。パルさんも一緒に頑張りましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね。ギリギリのね、ちょっと宅建受けようかな、みたいなね。受けちゃうってすごいなと思うんだけど、この行動力だよね。でも7月31日に願書出したってことは、ここから頑張って8月のね頭から10月のねその下旬ぐらいまで時間はあるから、2ヶ月半ぐらいはあるから、正直ね、仕事がある日、平日は3時間勉強して、休みの日は6時間勉強すれば普通に俺受かるじゃないかなって思うんだよね。まあもちろんうまくね、なんか自分に合ったりとかすればっていう話もあるけど、まあ、もっと早く受かる人もいるんだよね。1ヶ月で受かるって人もいるし、まあ、その人それぞれだからね、もともと例えば法律関係ね、かじったことあるとかさ、あと勉強得意とか、覚えることが得意とか、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、俺ぐらいの能力だと、まあ、1年かけても結構きついなとあるんだけどもさ、でもまあまあ、人によっては、そんな多分、まあ、本当にでも3ヶ月で、毎日3時間ぐらい勉強とかで受かるっちゃ受かるんじゃないかなと思うから、ぜひ意外と分野によってはさ、その民法とかの部分って結構なんつうか、大体自分のモラル的なところで考えれば受かって、なんか合ってたりするところが多いから、あとはね、宅建業法っていうところと、あとは法令上の制限ね、まあ、この辺をちょっと頑張ればもしかしたらいけるかもしれないですよねってところで、そんなギリギリにね、受け始めて、ね、俺よりも先に受かっちゃうって可能性、ちょっとね、怖いですけどもね。ちょっと一緒に頑張っていきたいですね。あとね、このラジオ、ね、ちょっと10年後ぐらいね、もしかしたら私もやってないかもなーなんて話、こないだしたんですけども。でもやっぱりね、リスナーとしては、こういうちょっと一般のね、まあ、一般人とは言うけども、天才ネットラジオパーソナリティこと、ね、元代表取締役、ね、パル内藤、ね、もう完全に特別な人間なんですけどもね、そんなクズが、ね、日頃感じたこととかね、なんかその、なんかやったよとかね、あと、もう、この人生クソなんだけど、みたいな、ぼやきとかね、そういうのもなかなかね、聞けるっていうラジオってないじゃないのかな、やっぱり。俺もちょっと、人のさ、ポッドキャストとかあんま聞かないからわかんないんだけどさ、まあ普通にラジオはね、伊集院さんのラジオとオードリーぐらいしか聞いてないからね、わかんないけども、ただね、こういうラジオも、まあ一つね、あってもいいんじゃないかなっていうところもあるし、ただ、たまに自分のラジオね、聞き直すわけですよ。今週とかも、その、富士登山のね、ラジオ聞いたんだけども、結構面白いよね、と思って。結構面白いっつうか、俺多分、やっぱり、このラジオ好きなんだよね、と思ってさ。自分がこんな感じがね、こんな感じのラジオ好きだなーっていうのをやってるわけだからさ、そりゃさ、そのラジオ聞けばさ、まあ嫌いじゃないよねっていうね。まあ面白いか面白くないかっていうのはまあ人それぞれだけども、まあ、結構俺嫌いじゃないよねーっていうね。まあいつも通りの自分ラブなんですけどね。俺ラブ。まあ、そんなんで、まあできる限り結婚してからも続けられるかどうかわからないけども、結婚してなかったらやってると思うんでね。10年後も悲しくね、涙を流しながらやってると思いますからね。その時は聞いていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあ、あとは、そうだね。 じゃあちょっと今日この辺でということで、ちょっとまたね、お便りいくつか溜まってるからね、来週も読んでいきたいと思いますね。じゃああとは今日はね、他はじゃあ他ちょっと軽くなんかリアルタイムでいただいてるお便りがあれば、それをちょっと読んで終わりにしたいと思うんですけども、はい、じゃあ最後、ラジオネームプロフェッサー大月さん、さっきの鼻の穴の話はね、鼻の穴、2時間おきにね左右で切り替わるって話ね。鼻の穴の話はパルさんの好きなまとめサイトで数ヶ月前に確認したネタですわっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ソースはまとめサイトっていうね、ちょっと怪しい感じがしてきましたけどもね、ちょっと俺も調べてみたいね。だからそういうなんか人間の周期ってあるからね、なんか。だから結構、あと、なんか寝る方向とかさ、横になっても、なんか右側を向いて横に寝るととかさ、左側を向いて横に寝るととかね、なんか、下、なんていうの、天井に向いてる方の鼻の穴の方が、なんかスッキリしてるというかね。あの鼻の通りが良くなったりとかする感じがするから、まあなんかあるのかななんて思いますからね、その辺も。まあでもそんな周期すらもブリーズライトでね、もう全てをね、あの解放していきますからね、まあ問題ないかなと思うんですけども。じゃあそんなんで、今日この辺でということなんですけどもね、来週なんですけども、来週は8月の24日日曜日、またね、23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思います。ね、なんだかんだでね、やっぱり時間、2時間近くいっちゃうんだね。おかしいね。話すことないはずなんだけどな、あんまりな。まあ、来週はもっともっと話すことなくなりますから、ね。本当に、ね、勉強してました。あ、もう終わりです、みたいな、ね、なるかもしれないからね。まあ、そんなことないんだよな。勉強だけなんてできるわけないんだよ。もういろいろとまたやりたいこといっぱいあるしさ、ね、ダメだなってね。なんか、結構、ね、人生に対して意外と興味津々じゃんみたいな、ね、感じになってますけどもね。やっぱ、勉強しなくちゃいけないと思うと、ね、もうそうすると他のことがしたくなっちゃうっていうね。完全にね、なんか小学生みたいな頭なんですけどもね。まあそんなんで、またね、来週もやっていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じで、ね、今日はこの辺で終わりにしたいと思いますんでね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。